この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。今回は初めにですね、お知らせがございます。ついにステッカーが完成いたしました。イエーイ。先日ですね、手元に届いたんですけれども、箱を開けてみまして、完成品を見たらですね、やっぱりとっても嬉しかったですね。形になったなっていうのがね、実感が湧きました。でですね、このステッカーなんですけれども、他のポッドキャスト番組さんでもされていますように、お便りをくださった方にお送りしたいと思います。お便り送り先が DM もしくは Gmail、 どちらでも結構です。お便りをくださった方にお送りしたいと思います。あ、レビューもですね、書いてくださった方にお送りしたいと思います。で、これ後ですね、お便りをくださった方はもちろん、過去にですねお便りをくださった方も対象にしたいと思いますので、もしですね、そのステッカーが欲しいよっていう方で、個人情報を教えたってもええでっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひご一報ください。これからね、お便りをくださる方は、そのお便りの中にですね、ステッカー希望ですということを書いていただければ、お送りさせていただきたいと思います。よろしければ、いや、よろしければという控えめな感じではなく、今回はグイグイいきましょうかね。ぜひぜひお便りお送りいただければと思います。お待ちしております。ということで、はじめにお知らせでした。で、今回はですね、恒例になりましたハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。どうぞゆるっとお聞きください。はい、それではご紹介していきますと言いたいところなんですが、私ハッシュタグ大運動会って言ったんですけれども、ツイッターのね、 DM にもメッセージいただいてましたので、そちらからご紹介したいと思います。あやなさんからいただきました。こんにちは。昨日も聞かせていただきました。ご飯を炊こうとしておられるところとか、なんだか見えているようでほっこりして聞いていました。高野豆腐いいですね。おから代わりにすったりしますよね。ミートソースもいいなと思いました。我が家では夫が夕飯を作ってくれるので、なかなか登場しないのですが、私がやると煮物やちらし寿司、いなり寿司、卵とじ、5月にエンドウ豆を入れるのが多いです。飯テロですね。鬼おろしさんのおかげでほっこり癒しをいただいていますってね、いただいております。次回もゆるゆる楽しみにしていますともいただいてますね。はい、あやなさん、ありがとうございます。こちらは45箱目ですね。乾物が好きですということで、高野豆腐のお話をした回ですね、お聞きいただいております。あやなさんは高野豆腐を使われるときに、ちらし寿司、いなり寿司、うん、いいですね。乗ってるイメージも確かにあります。そして卵とじですね。今の季節だとエンドウ豆を入れるのが多いですということで、いやー、いいですね。食べたいです。私も高野豆腐の卵とじ好きなんですよ。そういえばでもやってなかったなと思って、今度作ってみようと思います。いつもですね、あやなさんにはたくさんメッセージいただいてまして、もうね、こちらも嬉しいメッセージにほっこり癒しをいただいております。はい、いつもありがとうございます。ということで、はじめにあやなさんの DM ご紹介させていただきました。ありがとうございました。はい、それではですね、引き続きまして、ハッシュタグのご紹介をしていきたいと思います。今回は2020年4月24日にいただきました分からのご紹介です。あやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャスト丸1位の中にですね、たくさんたくさんポッドキャスト番組の ハッシュタグ上げてらっしゃる中にオベフタ入れていただいております。はい、いつもありがとうございます。励みになっております。続きましてアポロさんからいただきました。アポロさんもですね、たくさんハッシュタグですね上げてらっしゃる中にオベフタの大運動会ですね入れていただいております。ありがとうございます。もうこんな風にですね聞きましたツイートが本当に励みになっております。相変わらずたくさん聞かれてらっしゃるなということでね、あやほさんもアポロさんも、すごいなと思いますね。はい、ありがとうございます。続きましてサッパさんからいただきました。確かに家族が隣の部屋にいる環境での録音は恥ずかしいですよね。私も母が洗面所にいたら恥ずかしい。鬼おろしさんの話し方がすごい癒しなんですけど、わかりますか？わかりますよね。ハッシュタグ大運動会めちゃくちゃ素敵やー、ええー、なーといただいております。ありがとうございます。サッパさんはですね、ジャブジャブラジオというポッドキャスト番組配信されていますね。なんとお風呂から配信されているということで、もしねその隣の洗面所にお母さんがねいらっしゃったら恥ずかしいねおっしゃってますね。うちもねまだ毎日じゃないんですけれども、家に主人がね家にいる時間が多いので、その時はねちょっとねまだ恥ずかしいなというところで車に避難したり隣の部屋に避難したりして録音をしております。話し方がすごい癒しなんですなんて言っていただけてね嬉しいです。ハッシュタグ大運動会はこんな風にですね皆さんからメッセージいただけてるので開催できてますので、私も本当に嬉しく思っております。いつもありがとうございます。はい、サッパさんありがとうございます。続きまして演劇ラジオかまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストの中にですね、たくさんポッドキャストのハッシュタグ上げてらっしゃる中にオベフタの42箱目と大運動会を入れていただいております。久々の炊飯器さん登場ということでね、笑ってる絵文字もつけてメッセージいただいております。いや、炊飯器さん好評で人気があってよかったです。はい、かまさまさんはですね、とりあえず演劇ラジオというポッドキャスト配信されていますね。いつも本当にありがとうございます。続きまして千早さんからいただきました。ハッシュタグ大運動会、いつもたくさんのハッシュタグが集まるのは鬼おろしさんのお人柄ですね。私は出身が広島ですが、現在は違うところに住んています。もし広島にいらっしゃることになったら、実家に帰った時にぜひお会いしたいですといただいております。はい、千早さんにはハッシュタグ大運動会お聞きいただいております。あ、もう本当にね、こんなにたくさんメッセージいただきまして、千早さんもですねほぼほぼというか毎回ですよねメッセージいただいてまして、本当にありがとうございます。もう皆さんのおかげです。あ、この広島の話はあれですね、私が千早さんもしかして広島の方なんですかねって言ったことに対してご返信いただいてますね。ご実家が広島だということで、まだね転勤先が決まってないんですけれども、まあでもね、その可能性があるというところで、住むならどんなところかな、どんなとこがいいかなっていうので、最近ではその住宅情報なんかを見てね、引っ越しの妄想をして楽しんでおります。もしですね本当に広島になりましたら、千早さんにお会いできる時がありましたら嬉しいなと思います。はい、千早さんはですね、お口の声というポッドキャストをですねステイさんと一緒に配信されています。はい、いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。あら、オベフタが2つもアップされてる、聞かなきゃ聞かなきゃといただいてますね。はい、こちらはその前にですね、ハッシュタグ大運動会を3回に分けて配信した分の後半の2つをですね一遍にアップしたんですけど、それに対してねご反応いただいてますね。聞かなきゃ聞かなきゃなんて言っていただけて本当に嬉しいです。はい、いつもありがとうございます。ピエール加藤さんはですね、ギムレットには早すぎるというポッドキャストを配信されています。いつも癒しの時間をいただいております。はい、ありがとうございます。続きましてあやほさんからいただきました。昼聞いたポッドキャスト丸2ということで、オベフタの2エピソード大大運動会、大根さんの名前考えたいなというメッセージをつけていただいております。 大根さんのお名前はですね、先日無事に決定したんですけれども、考えたいなというふうに言っていただけたのが本当に嬉しかったです。ありがとうございます。大根さん、おすずさんですね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、続きまして、アポロさんからいただきました。こちらもですね、またたくさんあげてらっしゃる中に、オベフタの大運動会入れていただいております。はい、アポロさんもですね、いつも聞いたらこんな風にハッシュタグつけていただいてまして、本当に励みになっております。ありがとうございます。続きまして、あやほさんからですね、いただいております。朝に聞いたポッドキャスト、丸1ですね、またいろいろ番組さん上げてらっしゃる中に、オベフタ入れていただいております。あやほさん、朝に聞きましたっていうのと、お昼に聞きましたっていうのをね、こんな風に上げてらっしゃるのがすごいですね。すごいなと思います。ちょっと全く語彙力がなくなってしまいましたが、はい、いつもありがとうございます。続きまして、千早さんからいただきました。43箱目拝聴しました。有川博さん、私も大好きです。植物図鑑と図書館戦争が好きです。エッセイも書いていらっしゃるとは知りませんでしたが、タイトルが有川さんらしいですね。読んでみたいですといただいております。はい、こちらは43箱目ですね。読書感想で有川博さんのエッセイ、倒れる時は前のめりというタイトルのエッセイですね、ご紹介させていただいた回をお聞きいただいております。千早さんも有川さんがお好きだということで、自分が好きなものをね、私も好きですというふうに言っていただくと、本当に、あ、一緒だ、嬉しいというね、気持ちになります。千早さんは植物図鑑と図書館戦争がお好きということで、私も好きなんですよ。もうね。いや、有川さんいいですよね。ってうなずいてるだけになっちゃってますけど。大共感です。タイトルが有川さんらしいとおっしゃってますが、本当にそうだと思います。倒れるときは前のめり。ぜひですね、読んでみていただければと思います。はい、千早さん、ありがとうございます。続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。有川博さんの小説は読んだことはありましたが、エッセイで出たのは知らなかったです。言葉の重みについて考えさせられる言葉ですね。そして作家さんがおっしゃられてるだけあって、さらにずしりときますね。お、アートワークが変わってますね。おろしきさんもキャラクター感があって可愛いといただいております。はい、こちらもですね、43箱目お聞きいただきまして、メッセージいただきました。私もですね、エッセイ出てたの知らなくって、本屋さんでたまたまね、こう、なんて言ったらいいんですかね、棚の、表紙が表になる、平積みの方かな、平積みの方にいっぱい並んでて、あ、有川さんエッセイ出されたんだっていうことでね、もうそれは即買いいたしました。すごく気になったので、読んでみたらやっぱり良かったというところでしたね。その有川さんは、言葉の使い方とかそういうことについて言及されることが多いのかなっていうのは、その有川さんのね、作品を読んでいても思います。まあ、作家さんだからこそっていうね、言葉のね、選び方とか使い方っていうのは非常に感じられるかなと思いますね。またね、有川さんの本はいろいろ他にもご紹介したい本あるので、お話できたらなと思っております。そしてアートワークについても言っていただいてますね。キャラクター感があって可愛いと 言っていただきまして嬉しいです。ちょっとね、前のアカウントじゃない、アイコンが、そろそろ変えたいなって思ってた頃だったので、変えてよかったですね。そしてこんな風にご反応いただけて嬉しかったです。はい、ピエール加藤さん、ありがとうございます。続きまして、エリーランさんからいただきました。43箱目、有川博さんいいですよね。自衛隊も図書館も3匹もワクワクします。エッセイ楽しそうということで、早速紀伊国屋さんで電子版を買っちゃいました。アマゾンには電子版はないみたいですよ。19年2月に漢字のヒロからひらがなのヒロに改名されていたのですね、といただいております。はい、エリラフさんにも43箱目ですね、お聞きいただいております。前のね、どの話だ、阪急電車だったかな、その時にもエリーさんにご反応いただいて、このね、 3匹のおっさんとか自衛隊シリーズの話とか図書館のね図書館戦争シリーズの話もねしていただいてたと思うんですけど、もう本当に私もねその全部ね好きなんですよ。うん。でそんなね有川さんが書くエッセイということで電子版を早速買われたんですね。電子版も出てたんですね。なんか最近は本当に、まあ、最近だけとは限らないと最近とは限らないと思うんですけど電子版がねあるからねいいですよね。私は未だに紙の本が好きっていうのがあってね電子版はまだねちょっと手出せてないんですけど、うん、電子版で買われたということで、そうそうそうそうそうなんですよね。漢字お名前をね改名されてるんですよね。でその漢字のひろからひらがなのひろに改名された理由っていうのをエッセイの第2弾の方でですねお話しされてるということで、そっちもね気になってるので読んでみたいなと思っております。はい、エディラオさんいつもありがとうございます。続きまして椿ライドさんからいただきました。43箱目傾聴中、アートワーク変わった、あと鬼おろしさんはもうブック面にゲスト出演するしかないといただいてますね。はい、ライドさんにも43箱目をお聞きいただいています。アートワーク変わったというところでね早速ご反応いただきましてありがとうございました。このブックメンさんですね、ポッドキャストブックメンさんにゲスト出演するしかないっておっしゃってるのは、私がその43箱目の中でねかいわれさんからね、ブックメンのかいわれさんからいただいたお便りご紹介したりとか、ちょっとブックメンさんについてお話をさせていただいたんですけど、またこの後にご紹介させていただくんですけれども、ブックメンのかいわれさんからもハッシュタグいただいてましたのでね、そこでもちょっとお話ができるかと思います。椿ライドさんはですね現在お後がよろしいようでという落語にまつわるお話をされているポッドキャスト番組と、冬のライオンというポッドキャスト番組ですね、こちらは真冬さんという女性の方と一緒にされているポッドキャスト番組ですね、どちらもいつも聞かせていただいております。はい、椿ライドさんありがとうございます。続きましてバンダナさんからいただきました。お弁当の蓋アートワークが可愛くなってる、マイクを持った鬼おろしとイヤホンした大根くんめちゃいいですね。そういえば大根くんの名前募集してたような、ベタに大吉くんとかどうでしょうといただいております。はい、バンダナさんにもアートワーク可愛くなってると言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。前まではねこのお弁当の蓋って書かれたお弁当箱の方がこうメインでガツンと見えるようなアートワークだったんですけれども、今回はその鬼おろしとね大根をちょっとキャラクターな感じにして、まあ、相変わらずお弁当箱の中にはいるんですけれども、そういう感じを出してみました。いいですねといただけて大変嬉しいです。お名前募集のお話はですね、あのお名前発表の時にさせていただいたんですけれども、ここでもねこんな風に考えていただけたのが大変嬉しかったです。はい、ありがとうございます。バナナさんはですね、隙間にというポッドキャスト番組ですね配信されています。ただしバナナさんは喋らないというね、こう風景が目に浮かぶような音をですね流されているポッドキャストを配信されています。そういうねこう話し声だけじゃないところに耳を傾けられるっていうね、すごくいいなと思う番組を配信されています。はい、バンダナさんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。こちらまたですね、たくさんハッシュタグ上げてらっしゃる中にオペフタ43箱目ですね入れていただいております。もう本当にいつもありがとうございます。続きましてゆかさんからいただきました。そういえば今朝のテレビで鬼おろしさんが話してたエア縄跳びが紹介されてたといただいております。そうなんですね、うちあれなんですよ、我が家はテレビがないのでそれはね見逃してしまいました。うん、エア縄跳びはね家の中でできるのでいいですよっていうのでご紹介をさせていただいてたんですけれども、そうですね、こんな風に テレビをね、見ていて、あの跡が出てきて、あ、そういえばお弁当の蓋で言ったかな、みたいな感じで思い出していただけるのはすごく嬉しいなと思いました。はい、ゆかさん、ありがとうございます。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございます。この後もですね、たくさんお便り、メッセージいただいているんですけれども、またまた長くなってしまったので、今回もですね、2回に分けてお届けしたいと思います。いつもたくさんのメッセージ、本当にありがとうございます。一つ一つですね、メッセージを読みながら、本当に嬉しいなという気持ちで読ませていただいております。ありがとうございます。またお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。今後もですね、変わらずゆるっとゆるっと続けていければなと思いますので、ゆるっとゆるっとお付き合いいただければ幸いです。お弁当のお札では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントはおべふた361。おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。ハッシュタグでメッセージをいただきますと番組内でご紹介させていただきます。またですね、Gmail もしくは DM もしくはレビューにですね、コメントをいただきますと、ステッカーをお送りしますので、ぜひぜひお気軽にお送りください。はい、それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。